小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、黄金の鳥を小沢先生に語っていただきましたね。
そう、とても長い話でしたけどね、はい、こういう話だったんですね。金のリンゴが毎晩取られるので、うん、それを取ってこいって王様が言って、はい、長男も次男も出かけるんですけど、途中でやめちゃうんですね、うん、で末っ子だけが追求していくんだけど、はい、いつもその狐が現れてね、忠告をしてくれるんですよ、うん、だけどその末っ子はなぜかその最後のところ行って狐の忠告に背くのね。それで失敗するんですね、うん、で死刑を宣告されたりするんだけども、その都度狐が諦めずに現れて忠告してくれて、で結局は最後には王女と結婚して、でしかも最後にその狐が自分の首を切ってくれと言うんで、王子がもう本当に不肖不肖切ると、なんとそれが自分の妻になった王女のお兄さんであったって言ってめでたく終わるという、こういう話なんですね、
はい、
これマクシュリティ先生がね、晩年に書かれた昔話その美学と人間像っていう大著があるんですけど、はい、その中でこの話取り上げてらっしゃいましてね、で要するに主人公が何度も何度も忠告を裏切っていく、だけども狐は最後までそれを支えてくれて幸せに導いてくれたってね。でリューティが言うには、人生っていうのは考えてみればみんな失敗をするじゃないかと、失敗の連続じゃないかと、はい、だけどそれを誰かが支えてくれるもんだ、うん、そしてまあリューティ先生はクリスチャンですからね、その神の手みたいな意志があるのかもしれないけど、誰かが支えて、で最後には幸せになっていくもんだと。で人間ってのはそうやって愚かだけども必ず支えてくれる人がいるという、そういうその明るい人生観といいましょうかね、はい、肯定的な人生観というか、そういう話だっていうふうに言ってらっしゃるのね。
うん、
とてもいいと思うんですよね。
力強いお話ですね、
うん、そうですよね、はい、まあ、本当に我々みんなね、まあ、何度も何度も過ちをしたり、あるいはせっかく忠告してくれたのに生かさなかったりっていっぱいやりますよね、
はい、
でもそれでも生きていくんだよっていうところね、勇気づけてくれると思うのね、
はい、
うん。
さて、今日はもう一本お話を語ってくださるんですよね。
そうなんです、はい、もう一つはね、はい、グリム童話の129番なんですけども、腕利き4人兄弟という話があるのね、
はい、
これは非常に特殊な能力を持った4人の兄弟の話なんですね、
はい、
それを読んでみますので聞いてみてください、
はい、はい、お願いします。
昔貧しい男に4人の息子がありました。息子たちが大きくなると、父親は息子たちに向かって言いました。お前たちはもう広い世の中へ出ていかなきゃならない。わしにはお前たちにやれるようなものは何一つないんだ。よその土地へ行って手に職をつけ、なんとか世の中を渡っていけるようにしなさい。そこで四人の兄弟は旅の杖を握り、父親に別れを告げ、一緒に町の門を通って出ていった。しばらく歩いていくと、道が十字路になっているところに出ました。すると一番上の兄が言いました。ここで別れることにしよう。だが4年経った今日、この場所で落ち合うことにしよう。それまでの間、みんな自分の運試しをするんだ。みんなそれぞれに自分の道を進んでいきました。長男は一人の男に出会いました。そしてどこへ行って何をするつもりかと聞かれました。長男が、僕は手に職をつけたいんですと答えると、男は、それじゃあわしのところに来て泥棒にならないかと言いました。けれど長男は、それは嫌です、そんなのはまともな仕事じゃない、しまいには首吊り台にぶら下げられて一生終わることになるでしょうと言いました。すると男は言いました、いやいや、首吊り台なんか心配することはない。俺がお前に教えてやろうと思うのは、誰にも取れないものを取ってきて、しかも捕まらない術なんだ。長男はやってみようという気になって、男のところで修行し、腕利きの泥棒になりました。大変な腕利きで、この泥棒に一度狙われたらもうおしまいというほどでした。次男も一人の男に出会いました。そして広い世の中で何を習いたいのかと聞かれると、次男は、僕自身まだよくわからないんですと答えました。すると男は、 それじゃあわしのところへ来て星覗きになるがいい。これほどいい仕事はないぞ。どんなものでも見つけられないことはないんだから、と言いました。次男はやってみようという気になって男のところで修行し、大変腕利きの星覗きになりました。次男が修行を終えて旅に出ようとすると、親方は望遠鏡を一本くれて、これさえあればお前は地上で起きることも天で起きることもすべて見ることができる。お前にとって見分けられないものはないんだ、と言いました。三男は狩人に出会って弟子入りしました。狩人は狩りのことは全部教えてくれました。とてもよく教えてくれたので腕利きの狩人になりました。別れる時、親方は三男に鉄砲をくれて、お前がこれで狙いをつけたものは決して外れることはない、と言いました。末の弟も一人の男に出会いました。そして、お前は何をしたいのか、仕立て屋になる気はないか、と聞かれました。末の弟が、とんでもない、朝から晩まで座り込んで針でいちいち縫ってアイロンを当てるなんて僕は考えただけでも嫌です、と答えると、男は、何を言うか、わしのところで習うのは全く別な縫い物の技なんだ、と言いました。末の弟はやってみようという気になって男のところで修行し、縫い物の技をすべてみっちり身につけました。別れる時、親方は若者に針を一本くれて、これさえあれば縫い付けたいと思うものを何でも縫い付けることができる。卵のように柔らかいものでも、鋼鉄のように硬いものでもな。それはピタッと一つになって縫い目も見えないほどだ、と言いました。年月が経って約束の日が来ると、4人の兄弟はあの分かれ道に集まって、互いに抱き合いキスし合って喜び、一緒に父親のところへ帰りました。息子たちは父親にこれまでのことをみんな話し、それぞれ自分の身につけてきたことを話しました。ある日、みんなが家の前の大木の下に座っていると、父親が、一度お前たちの腕前のほどを見せてもらいたいものだ、と言って上を見上げ、次男に言いました。このてっぺんにアトリが巣を作っている。巣の中に卵がいくつあるか見て、見てみろ。星覗きは望遠鏡を目に当てて上を眺めていましたが、やがて、巣には卵が5つあります、と言いました。父親は今度は長男に向かって言いました。それではお前は卵を返している鳥を邪魔せずに、その卵を取ってこい。腕利きの泥棒は木に登っていって、親鳥の下からこっそり5つの卵を盗んで父親のところへ持ってきました。親鳥は全然気づかず座ったままでした。父親は卵を受け取ると、テーブルの四隅に1つずつ置き、5つ目をテーブルの真ん中に置いて三男に言いました。お前は一発で5つの卵の真ん中を撃ち抜いてみろ。狩人は鉄砲を構えて卵を撃ちました。そして父親に言われた通り、たった一発で5つの卵の真ん中を撃ち抜きました。さあ今度はお前の番だ、と父親は末っ子に言いました。お前はこの卵を全部縫い合わせてみろ。そして卵の中のひな鳥も鉄砲で撃たれた傷跡が残らないように縫ってみろ。仕立て屋は針を取り出して言われた通りに縫い付けました。仕事が終わると、泥棒が卵をまた木の上の巣に持ち帰り、親鳥に気づかれないように親鳥の下に戻しました。鳥は何も気づかずに卵をちゃんと返しました。 2,3 日するとひな鳥が這い出してきました。仕立て屋が縫い合わせた首の周りには赤い筋がついていました。年取った父親は息子たちに、よかろう、お前たちは自分の時間を無駄にしないで立派な技を身につけた。お前たちのうち特に誰が優れているということはできない。近いうちにお前たちが自分の技を使う機会があるといいんだが、と言いました。まもなくこの国の王女が竜にさらわれ、国中大騒ぎになりました。王様は昼も夜もそのことで心を痛め、王女を救い出した者に王女を妻として与えるというお触れを出しました。四人兄弟は、これは俺たちの力を見せるいい機会に違いないと話し合い、王女を救いに行こうと決心しました。王女がどこにいるかすぐにわかるだろう。 と星覗きは言って望遠鏡を覗きました。そして見えた見えた、だいぶ遠くにいる、海の真っ只中の岩の上だ、そばに竜がいて見張っているぞと言いました。それから星覗きは王様のところへ行って、自分と兄弟のために船を出してくださいと頼みました。そして4人の兄弟は一緒に船出して、大海原を越えて王女のいるところまで行きました。王女は岩の上に座っていました。ところが竜が王女の膝を枕にして眠っています。狩人が、僕には竜を撃てない、あの美しい王女まで殺してしまうといけないから、と言うと、泥棒が、それじゃあ僕が運試しをしてみようと言って竜のところへ行き、王女をこっそり盗み出してきました。王女が静かに素早く盗み出されたので、竜は少しも気づかず、いびきを立てて眠り続けていました。兄弟は大喜びして王女を船に乗せ、帆を上げて海の真っ只中に漕ぎ出しました。ところが竜を目を覚まして王子がいないのに気づくと、怒って空中を飛んで兄弟の後を追ってきました。船の真上まで飛んできて舞い降りようとした時、狩人が鉄砲を構えて心臓のど真ん中を撃ち抜くと、竜は死んで落ちてきました。ところが竜があまりに大きかったので、落ちてきた時に船はこっぱみじんに砕け、4人の兄弟と王子は海の中に放り出され、2、3枚の板にしがみついて漂いました。ところが仕立て屋はすぐさまあの不思議な針を取り出し、2、3枚の板を大急ぎで縫い付けて、それに乗って漕いでいき、船の破片を全部集めました。それから素早く破片を縫い付け、まもなく船を元通りに直し、帆を上げて走れるようにしました。それで4人兄弟と王女はみんな無事に帰ることができました。兄弟が王女を王様のところへ連れ戻すと、みんな大喜びしました。王様は4人の兄弟に言いました。お前たちのうちの一人に王女を妻として与えよう。だが誰が王女をめとるか、それはお前たちの中で決めるがよい。すると兄弟の中に争いが起きました。星覗きは言いました。もし僕が王女を見つけなかったら、お前たちの技は何の役にも立たなかっただろう。だから王女は僕のものだ。泥棒は言いました。もし僕が王女を竜のところから盗み出さなかったら、王女を見つけたことなんか何の役にも立たなかっただろう。だから王女は僕のものだ。狩人は言いました。もし僕が竜を殺さなかったら、お前たちはみんな王女もろともあの竜に引き裂かれてしまったことだろう。だから王女は僕のものだ。仕立て屋は言いました。もし僕が僕の針であの船をつなぎ合わせなかったら、君たちはみんな哀れに溺れ死んだことだろう。だから王女は僕のものだ。すると王様が、お前たちは誰もが同じ権利を持っている。だがみんなが娘を手に入れることはできないのだから、誰にも与えないことにしよう。その代わりお前たちに褒美として王国を半分与えようと言い渡しました。これを聞くと兄弟は、仲違いするよりその方がましですと言いました。王様は兄弟に王国の半分を与えました。それで4人の兄弟は父親と一緒にとても幸せに暮らしましたと言って終わるんですね。
それぞれ才能がある兄弟です ね、
ね、特殊な才能ですよね、
はい、
特にあの泥棒の技術ね、
必
ず取ってくるという、これはね、昔話の世界で随分多いんですね、あちこちに現れるんです、このモチーフは、日本にもありますけどね、いずれご紹介したいと思うけど、はい、一種英雄なんでしょうね、やっぱりね、ものすごい英雄なんでしょうね。
そうですね、よくなりましたね、泥棒に。
本当そう、 そう、これはね、北ドイツのですね、ハクスタハウゼンという、まあ、男爵家がいましてね、グリム兄弟が仲良くしてた家庭なんですけども、そこから送られたものなんですよ、で北ドイツで記録されたんですね、昔話として記録された。創作じゃないんですこれ、随分よくできてる話ですけどね、それでグリム童話集には第2版1819年ですけど、そこから入ってきているんですね、とても人気のある、ドイツでは人気のある話だと、日本であんまり、まあ絵本も出てますけども、あんまりあの有名ではないけどね、面白い話だと思いますよ、で面白いのはその4人がね、 大抵はね最後に一人が嫁さんもらうんだけど、
そうですよね、うん、
それは嫁、ね、もらわないで終わるというね、
うんうんうんうん、
そこがまあ不満だって人もいるかもしれないけど、うん、
ちょっと意外な展開でした。
意外な展開です、はい、これは意外な展開ですよね、このところね、
うんうん、
本当にそうですね。
でも仲良く暮らしてよかったなと思いました。
そうそうそう、本当本当でも逆に言うとその娘さんどうなっちゃったんだろうなと思うけどね
他の人と結婚したじゃないです か、ですかね
、はい、でもこういう話もね、これもあの読むよりもやっぱり聞いていただいた方がね、
うん、
場面がこう見えるでしょ。
そうですね、
だから、うん、お話ってそういう面白さがあるんですよ、常にね、はい、目で見える。で実際にこれね、もし絵にしてもね、うん、無理なところあるんですよね。絵にはやると絵って現実的ですからね、だからとても無理なところあるんで、お話だとね、自由にできちゃうでしょ。
そうですね、
だからお話の良さだと思いますね、
うんうん、ありえないこともありえてしまうから
ですね。ありえてしまうからね、その眠っている竜の膝をささっと抜いてくるなんてね、
うんうん、
竜はどうなっちゃったのかなと思うけどね、
王女様の、ね、
膝枕でしょ、
はい、
そういうの昔話は平気なんですよね。昔話だと平気なのね、いいですよね。それと語り口から言うとね、
はい、
あのとっても同じ場面を繰り返して、
うん、
同じ言葉が何回もこう出てくるし、同じような場面がね、
はいはい、
それがメルヘンとしてのまとまりを与えてるんですね、
うん、
聞いてて、
はい、
あこの場面さっきと似てるなっていうふうに思えるというね、
うんうん、
同じ場面だな、それを繰り返し繰り返しというね、
はい、
そういう意味ではよくできてる話だと思いますね。
そうですね、うん、順番に語られてるから分かりやすかった、
ね、分かりやすいでしょ、はい、これね、
うんうん、今日はグリム童話集200歳ということで、腕利き4人兄弟を小沢先生に語っていただきました。だいたい3人っていうことが多いんですけれども、
そうなんですよ、
今回は4人でしたね。
そうなんです、あのだいたいは3ですよね、
はい、
だからこれ珍しく4なんです、
うん、
でね、それは世界的に見るとね、
はい、
その2を基本にする文化もあるんですね、
はい、
例えばオーストラリアの原住民なんかの人たちの話は大抵主人公が2人で出かけていくんですよね、
1
人じゃなくね、
うん、
だからそれの複数になると4になったりするんですね、
うんうん、
アフリカにも割とあります、その2人っていうのは、だからこれは珍しくその4人だから、
はい、
ずっと辿っていけばアフリカとか、
はい、
どっか違うとこから出てきてるのかもしれないです。中近東とかね、そういう話かもしれないんです、これ、
誰が元になって語ったかは分
からない、そういうこと、
はい、さて来週は、
来週はね、
はい、
先週と今週その男の兄弟の話聞いていただいたんでね、
はい、
今度は女の兄弟ね、姉妹の話を聞いていただこうと思ってます、はい、うん、これも結構面白い話いろいろあるんですよ、
はいはい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。